言お祈りしますよ。私たちはあなたのまたご再臨を待ち望んでいます。時代はいろんな形で終わりのまた兆候印をまた見ておりますけれども、どうぞあなたが速やかに来たりて世界を治めてくださいますように、心からお願いをいたします。御言葉のうちもあなたが望んでください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは30分ぐらいですけれども、御言葉を取り継いでいきたいと思います。町会とか地域のいろんなことをやってますと、こう結構不法の連絡がいろいろこう回ってきたりしますけれども、あのね、聞いてる？私ね、私ね、ねばべきをやめたの。何それ？まあ、すぐにはわからないと。ほら、ねばならないとか、べきであるとか、いっぱいあるでしょ。あれをもう全部やめちゃって、これからは、のほほんとして生きることにしたのと。まあ、そういうこと、なるほどね、と。まあ、意味は、よくわかりました。確かに、私たちの周辺には、ねばならない、べきであるが、たくさんあります。まあ、A さんは、まあ、それを放棄して生きていこうと、まあ、どうやら決心をしたらしい。内心私は、そんなことできるわけねえだろうと、こう、まあ、どうしても思っちゃうわけですけども。まあ、A さんは、一人で暮らしています。扶養すべき、まあ、家族はいないと。まあ、マイペースできっと気ままにやれるようなところがあるのは本当なんでしょう。しかしそうは言っても、まあこの世の中といいますか、それなりの生活を送っている以上、ねばならない、べきであるは、いろいろあるはずです。約束は守らなければならないし、暴飲暴食は避けるべきであると。他にも、たくさんあるでしょう。簡単にねばならない、べきであるを、捨ててしまって良いものだろうかと。これは聖書的、信仰的なものの見方をすれば、私たちに与えられた賜物、まあタラントといいますか、才能は、神様が与えてくださったもので、それを、まあ自分のためだけではなくて、広く、まあ世間に、社会に、まあ歓迎すべきものであると。まあ才能がないものだって、生きとし生けるもの、まあ、みんな努力をして何とか生きていると、まあ、そんなことできるわけないだろうと思ったゆえんですけれども、それからしばらくして A さんの、まあ、不法の連絡が回ってきました。ああそうだったのかと。あの時 A さんは、まあ、すでに、なんて言いますか、死ぬべき病に侵されていたんだろうと。その上で、ねば、べきを捨てて、残りの命を緩やかに、まあ、生きようと、まあ、きっと考えたに違いないと。それは A さんの、まあ、並大抵ではない、まあ、決意の表れであったに違いありません。確かに、こう、死と向き合えば、ねば、べきは、捨てられるのかもしれないと。まあ、私に関して言えば、全くの話、ねば、べきを捨てるのは、まあ、難しいと言いますか。もう朝から晩まで、ねば、べきに囲まれて生きています。まず、朝起きたら、納豆を食べなければならないから、始まって、夜だって、きちんと歯をこう磨くべきであると。ああ、もう最近よく寝れないんですけど、しっかり眠っておかなければならないとか、いろんな、まあ、その、規制の中で、あたふたして生きていますけれども、まあ、大きいことから小さいことまでとにかくいろいろあるわけです。最近じゃあ、死と向き合えば、少しはねばべきから解放されて楽になれるかなと。英語で man is mortal っていう言葉がありますけれども、人間は必ず死ぬべきものと、そういう、まあ、英語のイディオムですけれども、 まあ、きっと、まあ、人間は死ぬべきものですから、そのことを思えばきっと楽になることはできるんでしょう。Man is mortal と。人間は必ず死ぬべきもの。人間にとって、これは死ほど、これは重大なテーマは、他に見当たらないのではないかと。それなのに、よくシャルル・ド・フーコーの名言に、太陽と死は直視するのが難しいという、まことしやかな名言があったりしますけれども、太陽の方は直視できませんけれども、おおよそもうどんなものであるかはもう見当はついているわけですね。太陽は恒星の一つで、原子核反応から得られるエネルギーで、あのように発光していると。地球からの距離は1億4960万キロメートル。質量は地球の約33万倍。外部には温度100万度のコロナがあって、もう X 線であるとか、もう電波を放っているわけですね。で、太陽の方は直視できないけれども、おおよそ、どんなものであるかということはもう、見当がついている。その点、死の方は、見当のつくところも少しあるけれども、やっぱり考えてみてもよくわからないというのが、これが普通の人の、感想といいますか、実情ではないだろうかと。で、全くの話、死については古来からいろいろなことが語られ、試作されているけれども、決定的に不足しているのは、なんて言いますか、死者の側からの視点を書いていることだと。そういう、面白い指摘もあったりします。今日は死について議論をしましょうと。会議場に集まってみんなで議論しようにも、満たされているのは生きている人の席ばかりです。もしここに、半分でも、10分の1でもいいんですけれども、死者が参加をしていたならば、議論もそして議決も相当異なったような方向に傾いていくだろうと思ったりもするんですけれども、これは誠にごもっともと言いたいところですけれども、イエス様の見解はどうだろうかと。ルカ16章で金持ちとラザロのお話というイエス様の例え話があって興味が尽き尽きしいんですけれども、レジュメの1番16章1節で、イエスは弟子たちにもこういう話をされたとあって、そこで金持ちのすごい金持ちの主人と貧乏人のラザロの話をするわけですけれども、これはもうマン・イズ・モータルと。金があってもなくとも人間は必ず死ぬべきものと。金持ちの大金持ちの主人も、そしてやがて門なし貧乏人のラザロも二人とも共に死んだという。これは特に驚くべきことではありません。19節から23節までちょっと読んで、19節からレジュメの1番16章19から23。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前に、ラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧しい人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げるとアブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えたと。なんか生々しいですね、この辺は。誰かが死ぬのはもう悲しい。いつでも辛い。生き返ってほしいと 思ったりするぐらいですけれども、金持ちの主人は死んで暗い隧道の中で動いていました。歩いているのではないらしいと、どこかに向かって落ちていくようなそんな感覚である。当然相当な加速度がつくはずだけれども、何しろもう周囲が光一つない真の闇なので、もう見当もつかない。それにしても暗い。もう夜の海だってこれほどには暗くはないだろう。音も聞こえない。自分で声を上げても何も響かない。驚いて触ってみても体があるのかどうかそれさえわからない。そんなバカな。ここに至り、金持ちの主人は自分の死に気がついた。これはもう体験のないことですから。でも、その時が来れば、誰もが見当のつくことなのだろう。どこか、もう死の国と言いますか、ハデスに向かって真っ逆さまに落ちていっているんだと分かった。まあそう考えれば、すべて辻褄が合う。さて今度は、貧乏人のラザロであると。ここ聖書を見ると、ラザロはアブラハムの懐に抱かれて書いてありますけれども、まあ、天国の階段を登っていくと、もう魂の光がもう冠のような輪を作り、舞いながらもう神を賛美して登っていく。光り輝く素晴らしさを、これはもうどう表現したらよいものか。もう魂たちは、ホサナホサナ、神に栄光あれ、神を讃える歌を歌いながら舞い、知恵と恩寵の光を放っている。その賛美の美しさは、ノアの契約を伝える希望の虹のように、人々の心に深く響いてくるものだった。響き合い、歌い合い、その調和がただごとではない。もう魂たちは声を揃えて、アーメン、アーメンと叫び、めくるめくる光の中をくぐって、ラザロはアブラハムの懐に抱かれ天へと昇っていた。ラザロはもう神の恵みを全身に感じ、また全身を挙げて神への敬愛を捧げたと。もう無数の星が輝き、流れ星となってまっすぐ走り、曲線を描き、早く、ゆるく、長く、短く、もう千変万化を示す。もう星たちが鳥のように群がってきらめいていると。まあ、ラザロの目はまだ慣れていないため、眩しさのあまり、まともに天の光を見つめることもできない。そして天国では、天使たちの賛美が甘やかに鳴って響いていると。その歌は、黙示録の21章3節4節、レジュメの2番ですけれども、レジュメの2番。その時私は、溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからであると。Man is mortal と。人は必ず死ぬべきもの。これはもう絶対の真理であり、 私はまあ比較的なんかこう小さい頃からこの言葉をこう少しく何と言いますか心にまあ留めてきました。ルカ16章の19節、16章レジュメの上ですけど16章19節、ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。20節、ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、ともありますけれども、まあ、ここだけ見ると金持ちと、まあ、貧しい人。そういえば野口英世の伝記を読んでも、二宮金次郎の伝記を読んでも、林間の伝記を読んでも、みんな貧乏人ばっかりです。楠木正成、中江藤寿、山本五十六と、まあ、みんなそうだったけれども、まあ、近衛文麿みたいな大変な家族出身のこう、まあ、大金持ちの子供が、一角の人物になったケースも、まあ、世間にはないわけではありませんから、あんまりここで金持ちと貧しい人になんかこうあんまりこだわりすぎると事の本質っていうものを見失う恐れがありますので、これはやはり信ずるものと信じなかったものと、そして信ずるもののいろんなねばべきに囲まれ、いろんな苦しいこともあるけれども、その苦しみはやがて報われるであろうと、そういう、まあ、シンプルな解釈がよろしいのではないかと。 99% の日本人は金持ちでもないし、また貧しい人でもなく、まあ、庶民的な感覚を持つ、まあ、労働者階級です。ある女性がもう絶対に土地付きの男がいいわよ、いくら出世してくれたって東京の土地にはかなわないからと、まあ、訴えてましたけれども、ゆっくり考えてみると本当にそれはそうなんですね。まあいち早く、まあ、係長になり出世頭となって、いやー今年は5000円給料上がったとか言ってみても、到底東京の土地には手が届かないのではないかと。この東京で住む家を確保するには、これは並大抵のことではない。今東京の出生率は全国最下位、まあ、1.24 である。これもまあうなずけますね。自民党細田派の加藤氏が結婚披露宴に呼ばれて、あんたたちは3人以上子供を産めと、この発言でマスコミが大騒ぎして大バッシングを受けましたけれども、東京で3人子供を産むのは簡単なことではありません。ある、まあ、借家住まいのパパさんが言ってたんですけれども、長男小学6年生、長女小学4年生、次男小学1年生と、子供3人を同じ部屋に寝かせておいたが、夜帰って覗くと、もうもつれ合い、重なり合うようにして眠っていると。しかし、総面積17坪では、どう工夫しても工夫のしようもないと。親の心配をよそに、子供は小さくなるどころか、どんどんどんどん大きくなっていくではないかと。しばらくは寝ている姿を見るのが恐ろしかったと、まあ言ってましたけれども、それでも必死の覚悟で少し、まあ広いマンションを入手したけれども、そこもすぐ、まあ手狭になってしまったと。まあ子供を3人も産んじゃったがために、これは悲惨なものですね。政治家っていうのはあんまりこうした都会の事情も分かっていないのかもしれません。私たち一般庶民の素朴な思いは、ただ自分の住む土地が 欲しいだけであると。土地を転がして儲けようなどと、これはほとんどの庶民はそんなことは考えてないわけですね。まあ、日本の領土は狭く、都市、大都市周辺っていうのは土地はさらに少ないと。そんな状況の中で、大多数の日本人は決して過大な要求を持って生きているわけではありません。せいぜい自分と自分の家族が住む土地、そこから、まあ、勤め先に、こう、ノーマルな手段で、まあ、通える程度の土地、求めているのは、たったそれだけのことです。40坪、いや、35坪でも構わない。何も、まあ、1000坪、2000坪も持って、値上がりを持って、人儲けしようと、まあ、願っているわけではないわけですね。まあ、大勢の中には、そういう人たちがいるかもしれませんけれども、それは大多数の庶民的な感覚ではあるまい。それなのに、そんなつつましい要求さえ、なんかこの国では果たすことは簡単なことではありません。ここはもう日本人みんなの土地じゃないですか。なんで持っている人と、いや、持ってない人がいるのだろうかと。考えてみると、まあ、不思議な気がしてもならないんですけども、みんなの土地をみんなで分かち合って公平に享受しようと、これくらいの理念は、なんとか頑張って、政治家さんに頑張ってもらいたいなと思うんですけども、よくもまあ、暴動が起きないものだと、そんなことが思うときさえありますけども、もう絶対に、もう土地付きの男がいいわよと。いくら出世してくれたって、東京の土地には金一個ないもんと。16章の25節で、アブラハムは言った。子よ思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け。ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は、苦しみもだえているのですと。一大決心をして、まあ、土地付きの家を入手すると。みんな言ってますけども、これはもう借金の額が、もう真実気が遠くなっちゃうと、いう人の話を何人か聞きました。考えると憂鬱になるんで、みんな考えないようにして生きているようです。もう35年、40年ローンを支払い終わった日には、どんなに愉快だろうかとも言っています。しかし、その時、その人の人生は多分、あらかた、終わってしまっているだろうと。こうなってくると、完済の日を考えるのも、あまり楽しいことでもない。ルカの16章で、金持ちと、まあ、貧乏人ラザロの例えは、私たちには、天の住まいがあると。そういうシンプルなメッセージである。ヨハネの14章の1節3節に、レジュメの2番の下の方ですか、レジュメの2番の下の方、イエス様の言葉ですけれども、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方もおらせるためですと。ニューキングズ・ジェームズバージョンでは、こう書いてあります。天の地の、In my father's house are many mansions と書いてあります。Many mansions。マンションかよと。俺、天国行ったら土地付きの家欲しかったなと。ちょっと文句も言いたいところですけれども、文句を言う前に、 あの英語の辞書で改めて調べてみました。英語のマンションという言葉は日本で使うマンションとは意味合いが違います。英語でマンションといえばもう個人の大豪邸、まあ、ビル・ゲイツの、まあ、大邸宅のような意味で用いられていて、共同住宅のような意味は本当の英語にはほとんどありません。でもキリスト者はあんまり喜ばない方がいいよというそういう解釈もあります。英語のマンションはラテン語のマネレという言葉に由来し、本来は単なる住まいと、まあ、そういう意味しか持っていません。天の住まい、まあ、でもイエス様が備えに行くっていうんですから、きっと私たちが満足できる素晴らしい物件に違いありません。第一コリントの2章の9節、この言葉も私も好きなんですけど、第一コリント2章9節、いじめの3番ですね。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであると。パウロも第一コリント15章2節で、初めの最後の方ですね、15章2節、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていればこの福音によって救われるのですと。まあ、死の病に、 A さんみたいに死の病に苦しむ者にとってこの薬は必ず治ると、まあ、聞かされたら、それはこの言葉は良き訪れ、まあ、福音の言葉です。人間は必ず死ぬべきものですけれども、その死を克服し勝利の生涯をこの地上で送れるのは何か人間の決意や勇気、まあ、宗教的な修練でできることではない。これは死を打ち破って復活をされたキリストの命を見上げるとき、私もまた復活の恵みに預かる、そういう希望を持ってこの地上の生涯を送る。それがこの地上の生涯を支えるだろうと。第一コリント15章2節、この福音によって救われるのですとあり、私たちは、まあ、何を信ずるのかと、まあ、教会には仏壇もないし、なんか拝む像があるわけではない。神の言葉、すなわち聖書の言葉を信仰の、私たちの信仰の手がかりとして福音を信ずる。福音は、まあ、グッドニュースと言われますけれども、良い、私たちにとっては知らせ、良い訪れであると。第一コリント15章3節4節、私はあなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。15章2節、ちょっと戻って15章2節、この福音の言葉をしっかりと保っていればこの福音によって救われるのですと。ね、聞いてる？私ね、ねばべきをやめたの。何それ？まあ、すぐにはわからない。ほら、ねばならないとか、べきであるとか、いっぱいあるでしょう。あれを全部やめて、のほほんとして生きることにしたの。A さんは、イエス様が用意してくださった、マンションに住むようになり、確かにねばべきから解放されたに違いないと、一言お祈りをしたいと思います。神様、ありがとうございます。 私たちはまたたくさんの、また試練や試みの 中で、まさにまたラザロのまた生涯と重なる部分があるかもしれませんけれども、彼は御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれたと、また素晴らしい天の住まいが待っていたことを覚えてありがとうございます。彼らの天使たちが甘やかに歌っていると、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください。そこはもはや死もなく、悲しみ、苦しみ、叫び、苦しみもありません。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであると。なんと素晴らしい天使たちの御使いたちが歌う賛美の、また歌詞歌声でありましょうか。私たちもやがてまたやがて天にて喜び楽しまんとありますけれども、まだこの地上の、まあ、使命はいろいろありますけれども、この地上の使命をしっかりとまた果たし、そしてまた私たちのまたやがて帰るべきところをしっかりと見据えながら、希望を持ってこの地上の生涯をしっかり地につけて歩んでいくことができるように導いてくださいますように。そして私たちは、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかり保っていれば、この福音によって救われるのですと、私たちを救いに導くものは、お金でもないし、名誉でも地位でもない、この福音の言葉であると、にしっかりと今日も立たせてください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。